特集、大口町歴史民俗資料館へ行こう。微笑みプラザ3階にある大口町歴史民俗資料館。館内は常設体感展示室と企画展示室に分かれていて、パネルや映像によって楽しく学ぶことができますよ。入場料は無料です。ゴールデンウィークにご家族で出かけられてはいかがですか？家族で訪れてみよう。歴史民俗資料館は平成10年、大口町田園に複合施設として微笑むプラザが建設され、その3階にオープンしました。東側に別棟で位置する文化財収蔵庫には、町内の皆さんからご寄贈していただいた資料を保管しています。モットーは、家族で楽しめる資料館、わかりやすく楽しくをテーマに、誰もが気軽にプラッと立ち寄れる場所として、町内外問わず、あらゆる世代の方に親しんでいただけるよう、工夫を凝らした展示をしています。町内の子どもたちは、小学校3年生の社会科の見学で訪れていますね。常設展と企画展。微笑みプラザ3階でエレベーターを降りると、すぐそこは資料館。常設体感展示室は、大口町の歴史や風土、貴重な出土品や懐かしい農村の風景や家屋、コッツ用水を実際に上り下りしていた通称、コッツの引き舟などを展示・解説。また、平成26年に国宝の指定を受けた松江城を築城した堀尾義晴公に関するコーナーや、町内に所在する戦国時代の定石、小口城の説明コーナーもあります。子どもたちには、社会科で習った大口町の歴史を目で見て体感し、郷土の歴史や先人の暮らしに興味を持ってもらえるような工夫がされています。企画展示室は年に4回展示会があります。春と冬は端午の節句とひな祭り、それぞれの衣装を着て家族で写真を撮影できるコーナーは大人気で、毎年京都から訪れる人もいるほどです。ひな祭りは2ヶ月の展示期間で約1200組以上のお客さんが訪れます。貴重で珍しい五月人形やひな人形の飾りも、その美しさや華やかさに心奪われます。例年夏は子ども向け企画で、秋は大口町の文化・歴史に関する展示を行います。平成28年度の秋は、大口町出身の武将、堀尾義晴が築城した松江城が国宝指定を受けたことを記念し、堀尾氏の築いた松江城と城下町の企画展を行いました。堀尾氏が治めていた頃の貴重な城下町の絵図、複製や実際に使用されていた松江城の柱などを展示しました。町内外から多くの人が訪れ、国宝松江城への関心の高さが伺えました。学芸員さんってどんな人？博物館や美術館で収蔵品や資料を調査・研究し、展覧会を企画したり、一般の方に分かりやすく解説したりする学芸員。大口町歴史民俗資料館にも西松健一郎学芸員がいます。保育園や学校、地域の方にお話に出かけたりすることもあるので、出会ったことがあるかもしれませんね。学芸員というと、学者肌の気難しいイメージを抱く方もいるかもしれませんが、とても気さくな西松学芸員。質問はいつでも大歓迎です。見かけたら声をかけてみてください。西松学芸員にインタビュー。学芸員は資格のいる特殊な仕事。いつ何がきっかけでなろうと思ったのですか？もともと歴史が好きで、大学も歴史学科に進学しました。そこで考古学と出会い、取りつかれてしまい、将来は歴史や文化遺産に関わる仕事がしたいなと。大学では古墳時代の研究をしていました。初めて群馬県の前方後円墳を発掘した時の喜びは、今でも忘れられません。古墳時代の葺石や埴輪が次々と出てきて、もう楽しくて楽しくて、笑い。学生時代は勉強一筋ですか？ 正直に言うと学生時代はあまり勉強せず、アルバイトに明け暮れていました。でも当時から東京都美術館や江戸東京博物館の展示解説ボランティアをして、展覧会の解説のスキルを磨いていましたよ。笑い。本格的に勉強に打ち込んだのは大学院に進学してからです。なるほど。西松学芸員の解説は、大人にも子供にも分かりやすいと評判です。その時の経験が生かされているのですね。今までの仕事の中で心に残っているものはありますか？平成26年から南保育園との連携事業で、郷土を愛する心を育む活動として、年数回、主に年長児を対象に、園周辺にある文化遺産の普及啓発を目的に出張講座をしています。初年度は祭壇橋のお話、2年目は松江市と姉妹都市提携した記念に、祭壇橋物語に加えて松江城と堀尾義治公のお話もしました。この年は何か面白いことをしようと保育士の皆さんと話し合い、年少児から年長児まで参加して、堀尾石公園のジオラマを作りました。大口町内の保育園で取り組んでいる木育に合わせて、当時建設中だった北保育園の廃材や、園児が散歩中に拾った木の葉や木の実を利用し、立派なものができ、3ヶ月かけて完成したときは感慨深いものがありました。昨年度は活動を始めて3年目でしたが、年長、年中児が写真を見て、松江城と答えたり、義治の名前を覚えたりしていて、びっくりしました。小さな子供たちの心にも、郷土を愛する心が少しずつ芽生えていくよう、これからも活動を続けていきたいと思います。将来の大口町を担っていく子どもたちが郷土の歴史や文化に親しむことで、将来より良い町の未来を考えるきっかけとなるでしょうね。大口町の歴史の魅力はどんなところですか？尾張北部は市や町の境目に大きな川や山がなく、地域の歴史がつながっているんです。大口町を知るには、大口町周辺の市町のことも知らなくてはならず、広範囲でつながっているところに面白さや魅力を感じます。大口町を含む尾張北部は知れば知るほど意外な新しい発見があり、奥深いですよ。ただいま企画展示室では、企画展丹後の節句が開催中です。企画展が出来上がるまでの流れを教えてください。丹後の節句とひな祭りは、毎年恒例で開催していますが、それ以外の企画展はテーマを決めることからスタートです。常にアンテナを張り、いいなと思うテーマを探しています。大きい企画展は約1年前から展示したいものをリストアップし、外部の博物館や個人からの借用の事前交渉、大きさ、重さなどの調査を始めます。決定後、実際に借りに行くのですが、美術品専用の輸送会社に依頼し、どんな遠方でも学芸員が必ず同伴します。並行してテーマについて勉強し、展覧会図録、パンフレットやポスターを作成します。図録はどんな方にでも分かりやすく興味を持ってもらえるように工夫をして作成していますので、ぜひ手に取って見ていただきたいです。開催中の企画展丹後の節句は、60年以上前の戦後間もない頃の貴重な五月飾りも展示されています。甲冑や陣羽織を着て写真を撮ることができる人気コーナーも開設しています。ゴールデンウィークにぜひご家族でお越しください。取材にて、資料館の運営や大口町に眠る文化財の調査研究だけでなく、常日頃からいろいろな場所で大口町の歴史や文化の魅力を解説している西松学芸員、少しでも多くの方に地元の魅力を知ってもらい、語り伝えていってほしいと語る目が輝いているのが印象的でした。大口町歴史民俗資料館では、平成29年度より新しく 歴史文化教育事業をスタート。世代を超えた多くの方に大口町の歴史や文化遺産を知ってもらい、郷土に誇りと愛着を持ってもらうことで、町外にも魅力を発信していけるようにするという取り組みです。ご年配の方に歴史の講座をやらせていただく機会が多いのですが、地域のお地蔵さんや石碑のお話をさせていただいても、ご存じないという方が多いです。ご年配の方が知らないということは、子や孫の世代に語り継がれていくことは難しい。あらゆる世代の方に地元のことを知っていただくことが先決です。これからは資料館単独でなく、地域自治組織や保育園、小中学校、まちづくり団体など、いろいろな主体と一緒になって、大口町の魅力を掘り起こし、盛り立てていく活動をしていきたいです。今回取材させていただいて、資料館が単なる町の一公共施設ではなく、大口町の未来を作っていく大きな輪の中の一員として、まちづくりの一端を担う役割を果たしていると感じました。自分のルーツや現在立っている地盤を知り、自分が生まれ育った土地を愛するきっかけを作るために、ぜひ一度歴史民俗資料館を訪れてみてはいかがでしょうか。写真説明。ようこそ大口町歴史民俗資料館への旗を持っている西松学芸員と、男の子2人とお母さんの親子の写真。微笑みプラザ。文化財収蔵庫。常設体感展示室。南地区自治組織南地域の文化遺産で講演する西松学芸員。郷土を愛する心を育む活動でのジオラマ制作の演示。端午の節句のポスターを持った中江学芸員と吉野さん。企画展の作業風景。全企画展の撤収と次の展示作業までの1ヶ月間は職員総出で作業を行います。春の企画展で展示されている昭和38年の5月人形段飾り。写真説明終わり。取材文大口町 NPO 登録団体 Zoom。